話 06-6344-5811 または JAL で検索ください。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊治です。6月末から7月初めにかけまして、ぼつぼつ夏休みの計画を立てられる時期かなと、どっか行きたいなという思いがふつふつと湧いてくる頃かなというふうに思ったりもするんですが、
はい、
実はね、沖縄北海道というところを捉えるとするならば、沖縄は梅雨明けで、で夏休みが始まります7月20日までが一番ベストシーズンと言われてるんですよ。なぜかと言いますと、夏休み前なんで人が少なくって天気が安定するんです。だから旅行料金は安いし、もう行き時がこの7月20日ぐらいまでなんですよ。
夏休み始まるまでね、
はい、そうなんです、はい、逆に北海道はこの7月の上旬からこの夏休みまでの間が一番旅行料金が高い時期になるんですよ。で、夏休み始まってからの方が高いのちゃうのと思うんですが、なぜこの時期に旅行料金が高くなるかというと、花が咲くんです。ラベンダーはじめ北海道の花というのがだいたい7月の上旬から中旬にかけて一斉に咲くんですよ。で、この花を見に行こうと思ったら料金が高くなると。そうなんです。だから、まあ、ある意味行き時は行き時なんです。北海道も、北海道は高いけど沖縄は安いというか、どっちを選ぶかっていう、そんな感じですね。
悩むところね。
夏休みに入るとまた料金が高くなりますからね。はい、さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はね、ゲストの方スタジオにお越しいただきまして、はい、机の上にいろんなものを置いてくださってるんです、
はい、
金城ゴム株式会社という会社の社長さんでいらっしゃいます太田泰造さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。この金城ゴムというところですが、まあ、ゴムはわかるんですよね。金城と言いますと、これは何を表してるんですか。
はい、お城というのは必ず別名がついておりまして、例えば姫路城であれば白鷺城とか、名古屋城であれば金沙市城とか別名がついておるんですけれども、実はですね、大阪城の別名が錦の城と書いて金城というふうに呼ぶんです。
私はこれもう小学校1年生から知ってたんです。なぜかと言いますと、私が通ってた小学校が生駒の連峰東に望みそびうる金城西に控えるという効果で、この金城というのが出てきたんです。
あ、それで知って
はる。そう、だから小学校時代から金城というのは知ってた。
すごい。
いや、効果にあっただけの話ですよ。すごいことはないんですよ。ただそれを歌わされてただけですから、効果は。
で、覚えてただけ。
覚えてただけです。だから金城というのは大阪城であるということは学校の先生に教えてもらいましたんで。
はい、
で、その金城というのはあえてこのつけられた、本社は八尾にあるんですよね。
そうですね。今の本社は大阪の八尾市にございます。はい、ただ創業が大阪市内っていうところで。
あ、そうなんですね。
やはりその、まあ、私の祖父がですね、すごく大阪に思い入れがありましたし、
はい、
やはりその、豊臣秀吉みたいな、まあ、本当日本一のゴムの会社を作りたいという思いもあって、まあ、大阪城の別名である金城というのをいただいたというふうに聞いています。
なるほど、それで金城ゴムということなんですが、じゃあ太田さんで社長は何代目なんですか。
と私で3代目になります。
これはゴムを扱っている会社ということで、普段はどういう製品を作りになっていらっしゃるんですか？
はい、我々ですね、まあ、いわゆるゴムの部品と呼ばれるものをメインで作っている会社になります、はい、例えばですね、皆さんのご家庭にある炊飯器、蓋を開けていただけるとゴムの輪っかがついてると思うんですけれども、そのまあゴムやパッキンと呼ばれるゴムの輪っかですね、国内メーカーさんの 50% ぐらいをですね実は大阪の八尾の方でお作りをしていたりとか。
八尾ってすごいですね。
そうなんです、
あのパッキンって大事ですよ。
パッキンなかったら米炊けません。
そうなんですよ、あのパッキンがちょっとずれてきたり外れたりするともうとんでもないことになる、はい、もう新しいの買おうかということになってしまいますもんね、はいはい、
そうなんです。
それを八尾というのは、はい、パッキン 50% 全国の
八尾っていうか金城ゴムで、
金城ゴムで
作っています。
ありがとうございますこの会社がないと我々ご飯炊けません
そういうこと
なんですよね。あ、そうなんですか、はい、へえ。
他にも、まあ、あの睡眠キャップであったりとか自転車の部品であったりとか、はい、例えば皆さんが、まあ、たまにもしかして使われるかもしれない医療用の内視鏡とかああいった部品であるとかですね、さまざまな部品の中に製品の中に使われている部品を作っておりまして、大体年間5000種類ぐらいの部品を作っているのが金城ゴムになります。
そらそうでしょう、まあ、医療製品から、まあ、言うと食料を炊くようなものまで数々あるんで、でもそれの、まあ、ただ企画に合わせていく商品を作り上げていかないといけないわけですよね、一つ一つ、
う
ん、
そうですね、一品一応例えば仕様も違いますし、当然我々で言えば材料の成分とかそういったものも違いますし、そういったものにお客様のご要望に合わせてよりいいものを作るっていうのが我々、まあ、この87年間創業から積み重ねてきた技術になります。
というすごい会社なんですよ。だからゴムに関して言うならば本当によく知り得ているというか、もうプロの会社であるということ、金城ゴム覚えておいてください。大阪の八尾にありまして、その金城ゴムの社長さん太田さんに来ていただいてるんですけれども、あのゴムってどういうふうにこう物って作っていくんですか、うんうん、あのゴムの木から作るものなんですか、
ゴムの材料っていくつかありまして、まあ、今おっしゃっていただいたものがいわゆる天然ゴムと言われるゴムの木から取るゴムですね、はいはい、それ以外にも例えば、合成ゴムと言われるものであったりとか、はあ、まあ、シリコンゴムと言われるものであったりとか、はあ、だいたい50種類ぐらいゴムっていうのは種類がございます。で、我々は一番今、まあ、得意というか、はあ、すごくたくさん扱っているものがシリコンゴムと言われるもので、まあ、いわゆる例えば医療であったり食品であったりとか、すごく人体に害がないと言われている、まあ、そういった素材を使って先ほどのまあ炊飯器の、まあ、パッキーもそうですし、例えば睡眠キャップなんかもそうですし、あとは、まあ、最近ですとですね、自社ブランドっていうのを立ち上げまして、ガラスより透明なシリコンゴム製のグラスなんかも実はお作りをしたりしています。
実はそのグラスが今私の目の前にあるんですが、どう見てもガラスのものでできたグラスにしか見えないんですよ、
はい、
この模様もですね、ちょっと縦に刻んだ感じで入っているのが、
はい、
まあ、高級感のあるそのコップって言いますか、グラスにしか見えないんですが、これがなんとちょっと両方から押しますとキュッと形が変わるということは、つまりこれはガラスではなくてゴムでできていると。
そうですね、
ゴムでできているグラス、どう見てもこれガラスのグラスにしか見えないのに、うん、すごいですねこの技術。
はい、もうこれは世界で当社だけです、今作れているのが。もうオンリーワンの製品です。
あ、そうなんですか。
はい、
売れてます。
あのおかげさまで本当にあのたくさんご注文いただいた時はもう2ヶ月、出荷待ち、まあ、の
2ヶ月待ち、
はい、2ヶ月待ちになるぐらいすごく人気をいただいて。
どういう方々がこういう製品を求めになるんですか。
そうですね、あの例えばですね、あのシーンで言えばアウトドアの好きな方、例えばそのキャンプとかに行ってやっぱり美味しいお酒飲むのが、ちょっと紙コップとかプラスチックのコップだと少し物足りないな、でもガラスのコップは重たいし割れてしまうよねっていうところで、そういったアウトドアとか例えば船に乗られる方とか、そういった方がシーンでありますし、あとはご家庭で言うとやはり小さいお子様がいらっしゃるとか、例えばペットと一緒に、まあ、暮らされてる方とか、
うん、
まあ、割れたら困るからあまりいいガラスのグラスとか食器置けないけど、でもやっぱりその時間っていうものをすごく、アップデートしたいって方にもお買い上げいただいてます。なる
ほど、すごい。ちょっと持ってみてください。本当にこれふわっとなってますよ、これ、ね、形変わるでしょ、ゴムでしょ。
あ、言われた、そうやわ
ってなるんですよね。
でも見た目全然違う、うん、
ですよね。普通のグラスですよね。立派な高級グラスという感じがしますが、今日そんな話じゃないんですよ。今日これから聞くお話はですね、
はい、
前一度来ていただいた、ずいぶん前になりますが、
そうですね、もう5年ぐらい前ですね、
は
い、
歩道くんというものを持ってきてくだ、はい、歩道くんでも別に警察にこう歩道される歩道じゃないんですが、はい、どういう歩道かちょっと教えてもらえますか。
はい、ありがとうございます。当社の、ご紹介した歩道くんガイドウェイって製品なんですけれども、いわゆる視覚障害の方の誘導のために使うような、そういったゴム製のマットになっています。
なるほど。
通常ですね、視覚障害の方を誘導するために点字ブロックと言われる製品がですね、さまざまな場所
ありますね、
ありますけれども、うん、どうしてもですね、点字ブロックですと段差を使っての誘導っていうところで、まあ、段差がどうしても使えない場所、例えば病院でストレッチャーとか点滴台があって使えないとか、
はいはいはい、
例えばすごくその狭い通路でどうしてもその他の例えば車椅子の方とか台車のバリアになってしまうとか、なかなかその点字ブロックの採用が難しいような場所でも、我々のまあゴム製のマットであれば、そういうところでまあ採用していただけるっていうところで、まあ、視覚障害の方がより安全に移動していただけるような空間を、特にまあ当社の場合屋内限定ですけれども、それを屋内にどんどん作っていく、増やしていくっていうような製品になっています。
なるほど。今日その誘導くん持ってきてくださってるんですが、これまあ言うたら正方形的な形にはなってまして、これをペタッと置きますと動かないんですよね。
そうですね、ゴム製なのでグリップしてくれます、はい、
で視覚障害者の方がどう認識できるものなんですか。
はい、ゴムっていう素材の特性を使っておりまして、まあ、少し柔らかい感触、例えば踏んでいただいたりですとか白状で叩いていただいたりするとちょっとこう柔らかい感触、いわゆる床材のまあ硬い感触とゴム製の少し柔らかい感触の違いであったりとか、あと先で叩いていただけると音が変わる。
なるほど。
コツコツコツっていうその床の音と、まあ、ゴムのちょっとこう、まあ、ボコっていう、
はいはい、
ゴムの音の違いであったりとか、はい、あとまあ弱視の方ですとコントラストですね、いわゆる床材の色と色のコントラストつけてですね、まあ、そういう誘導ラインとして使っていただく、そういう形で、認識をしていただけるような機能になっています。
西村さん、その辺のところ、はい、例えば白杖を叩きながら、あるいは歩きながらという認識というのは、
はい、
この歩道くんであればかなりはっきりできそうですか。
あ、全然この床の叩く音と、
ええ、
このゴムの上っていうのは全然違いますし、
違います、
うん、歩いた時の感触、うん、足裏の感触が違うので、
ええ、
そこは見分けられる。
なるほど、
はい、
社長ね、
はい、
こういういわゆる視覚障害者向けの製品を作り始めたというのはいつ頃からですか。
そうですね、我々10年少しぐらいですかね、
お
おむね10年ぐらい前からこのような取り組みをしております。
それはどういうことがきっかけでこの取り組みが始まったんでしょうか。
はい、もともとですね、当社、まあ、先ほどご紹介したゴムの事業、ものづくりの事業が、まあ、メインの事業になるんですけれども、実は土木の事業もやらせていただいてまして、その土木の事業のお客さんから、紹介していただいたのがこの誘導マットの発明をされた、発明者の方だったんですね、
はい、
でその発明者の方は全盲の方だったんですけれども、どうしても、まあ、視覚障害というところで例えば物を作ったりとか、例えばその物を、まあPR したりとか、そういったことがなかなか難しいというところで、まあ、我々その、まあ、まさにこの社会的な意義ですね、なかなか今までその視覚障害の方の誘導というのが行き渡らなかった、行き届かなかったところにもこれであれば採用できるし、それが車椅子の方とか、他の方の高齢者であったりとか、他の方のまあバリアにならない、うん、まあ、まさに共存できるような空間が作れるというような、その、まあ、まさに思いに共感をさせていただきまして、
なるほど、
で、一緒にじゃあまずはその、まあ、販売というか PR の方をご一緒させていただいたっていうのが最初のきっかけになります。
あ、確かにまあ、ゴムというのを扱っていらっしゃるのと、その視覚障害者の方の発明と、うん、うまくこう重なり合ってたところがあったんでしょうね。
そうですね、まさに我々がその87年間、まあ積み上げてきたゴムの、まあ、ゴムの例えば素材の知識であったりとか、
はい、
まあ、物を作るまさに技術であったりとか、そういったものが、まあ、まさに活かせるんではないかと、でそういった、まあ、そういった我々のものづくりの力がまさにその社会貢献といいますか、まあ、点字ブロックはもちろん基本的にたくさんいろんなところに引かれている中で、どうしてもそこの足りない部分を補ってあげることが、はい、やはり、より、まあ、視覚障害の方も安心して移動していただける空間を増やせるところにつながるんじゃないかなっていうところで、我々、まあ、この、まあ、新しい事業として今取り組みをしています。
西村さん、
はい、
心強い企業ですね。
そうです、うん、もう安心でしょ、こういうのがあったら。
いや、それが大事なんですよね、安心で暮らせるというのがね。
そうなんです、うん、割と点字ブロックっていうのは屋外で、ね、うん、皆さんよくご存知なんですけど、
はい、
でも屋内建物の中に入ってからっていうのは割とその点字ブロックってエレベーターの前とか、もうほんまに限られたとこだけしかないんですよ、うん、でもそこまでじゃあどうやって行くの、うん、っていうところがねあるんですけど、そこをこれで補ってもらえたら、
ええ、
もう入り口からエレベーターのところとか受付のところまでは辿っていったら、ほら一人でも行けるじゃないですか。
そういうことですね。
そうでしょう、うん、だからこう安心して一人でもあのお出かけできるっていう感じなんです、
うん、なるほど、まあ、そういう施設をお持ちの企業さんにはぜひ考えていただきたいものですね、これは、
う
ん、でね、今日新たに持ってきてくださったのが視覚障害者用のトイレの誘導ラインでガイドレットというのを持ってきてくださいました、
はい、
このガイドレットっていうのはどういうものなのか太田さん教えてもらえますか。
はい、で我々がですね、そういった誘導の方に携わらせていただいている中で、
ええ、
まあ、いろんなあの当事者の方ともお話をする機会が結構あるんです。でその時にまあお話をお聞きしている中で、やはりトイレっていうところに対する課題っていうのがすごくこうお話しいただける方が多くて、
その課題というのはどういう課題になるんですか。
はい、あの、まあ、これ多分視覚障害を持たれている方だけでは多分ない感覚だと思うんですけれども、
ええ、
まあ、トイレに行きたい、トイレに、まあ、我々はちょっとトイレに行きますけども、
はい、
だからそれをガイドされている方にトイレに行くっていうのも少し、まあ、恥ずかしいところも含めて抵抗があるんですが、
ええ、
仮に、まあ、トイレの前まで、一緒に、まあ、まあ、サポートをしていただいたとしても、入り口まで行って、うん、じゃその中まで、
うん、
例えば、そのトイレの実際、まあ、用を足す場所まで案内してもらいたいかっていうと、お互いにとってはそれもすごく抵抗もありますし、
そう抵抗ありますね、まあ、
仮にその、お手洗い終わった後にまたお声掛けして入ってきてもらうっていうのも、これもまたお互いにとってすごく抵抗があるっていう中で、最近あのトイレもですねすごく、多機能化してですね、特にその誰でもトイレって言われるようなあの多機能なトイレになりますと、かなり、車椅子の方も入れるように大きい、
広いですね、
かなり広いスペースになって、
多目的トイレというのは非常に広いんですよね。
でしかもその仕様が、例えばどこに便器があってどこに例えば手洗いがあって決まってないじゃないですか。
そうですね、
もう全部ここに違うっていう
のが、ね、違います。
非常にそこがですね、視覚障害にとってまあ分かりにくい、
うん、
そういった、まあ、まさにそのラスト3メートルそのトイレの広いトイレの中の、誘導っていうのができればすごくその安心してトイレにも行っていただけますし、まあ、すごくその、清潔に使っていただけるんじゃないかっていうところで、そういった、まあ、課題っていうかご要望に対してお答えしたいっていうところで開発をした、まさに我々の、まあ、そういった誘導し今まで誘導してきたっていうのを、まあ、ノウハウと、まあ、ゴムの技術、ゴムの素材の力を掛け合わせて作ったのがガイロレットっていうトイレ向けの、誘導ラインになります。
なるほど。西村さん、今の話、はい、お伺いしてどうでした。
いや、もうその通りなんです、
うん、
あの特に今おっしゃってました多機能トイレなのはあの広くていいようなところもあるんですけど、
うん、
広くって一応説明して要はその便座の前までガイドさんに誘導して連れて行ってもらうんだけども、結局鍵閉めないとダメじゃないですか、
まあ、そらそうです、
中から当たり前なんか、
ね、はい、
ほんで鍵閉めるのここねって言うて教えてもらってガイドさんが出られるじゃないですか。で今度自分がねまたそっからね
歩か
ないのとこまで、ね、戻らなあかんのですけどね、
わからない、
それがね、
うん、
そのうまくこう行ける時と、
ええ、
多分全盲で見えない人なんかやったらちょっとその辺迷うかなっていうのがあるんですよ。
トイレの中の話ですから、あまりね人にっていうのは困るなっていうのはこれありますよね。さあ具体的にこれどういうものなのか教えてもらえます。トイレの誘導ラインということですが、
は
い、
あのトロガイドレットって製品はゴム製のものなんですけども、
ゴム製なんですね、はい、
まあ、大体そうですね、
今持ってきていただいてるのが長細い形をしてます。大体ね、30センチぐらいの、そう30センチサシがありますよね。
ああそうですね、
サシを思い出していただいたら、
もうちょっと太くしたような感じね、
はい、で真ん中だけちょっとポコッとこう
盛り上げて
盛り上げてる感じ、はい、サシを真ん中盛り上げてる感じというふうに思っていただいたらいいかなと思いますね、
はい、はい、
そんなものがあります。これをどういうふうに使うんですか。
これをですね、入り口から、
はい、
便座まで、
はい、
一本ラインをですね引くような形で順番に並べていきまして、
はい、
でこの まあ、このガイドレットという製品を踏んでいただいたり白状で触っていただくことでそれをこう伝っていけば便座まで行ける、もしくは出口に出れるっていうような機能になっています。
つまりこの30センチ差しぐらいのものをですねこうつなげて、言うたらこれが誘導ラインになると。
そうです。
で踏んだりあるいは白状で叩いてもらうと大体あこの道になってるんだなと分かって便器のところまで行けるようになると。
例えば、まあ、展示ブロックではもちろん誘導はできるのでいいんですけれども、はい、やはりそのいわゆる誰でもトイレの中だと展示ボックスしてしまうとちょっと逆に車椅子の方の、まあ、
展
開とかのバリアになったりとか、
なりますね。
まあ、スペース広いんだけども広それほど広くないという中でであれば、まあ、こういった一本ラインであれば他の方のバリアにもならないですし、
そうですね、これ膨らみもほとんどありませんからね、ちょっと真ん中だけが膨らんでる、ほのかに膨らんでるだけですから、
これであれば他の方のバリアにならないですし、うん、視覚者の方もこういうものがあるよって形で入り口のところでお伝えをすれば、それをしっかり伝っていける、伝っていただけるっていうふうに、はい、まあ、まさに今実は茨城市のイオンタウンさんで、はあ、実証実験を含めて、いろいろ意見をお聞きしてるんですけども、
茨城のイオンタウンでこれ今実際についてるんですか。
ついてます、
はい、茨城の方ちょっとどんなものか見ていただけたらなと思いますね、うん、なるほど。他になんかこうやっているところってありますか、これ実際にやってるところは、
はい、今は茨城大田のイオンタウンさんと、はい、あと、日本ライトハウスさんですね、
はいはいはい、
日本ライトハウスさんに、はい、うん、に設置をしのトイレに設置をしていただいています。
2箇所ですか。どんどんこれは増やしていきたいなと、滝のトイレというのはあちこちに、まあ、電車の、ね、駅の中にもありますし、ずいぶん増えましたし綺麗になりましたから、これがあるかないかによって視覚障害者の皆さんの安心感ってだいぶ違うかなと思うんですがね、
これからねそういうトイレの整備も、まあ、広がっていく中でそういった多目的トイレもありますし、もちろんこれ一般の、はい、トイレのもちろん、利用可能なので、
そうですね、
そういったところでも本当に視覚障害の方がより使いやすい、やっぱりそのトイレってなかなかちょっとデリケートな部分もあってこう言いにくいしなかなかお願いしにくい部分もあるかと思うんですけれども、はい、まあ、そういったちょっとこう、そういった部分にも、まあ、誘導をつけてあげることですごくその外出のストレスというかそういったものは少しでも減らせたらいいなと思っています。
これぜひ商業施設をお持ちの方あるいは、行政の方、
はい、
なんか建物の中でと思ってる方いらっしゃったらぜひこれ、近所群まで連絡をしていただけたらなと思うんですが、これ1本どれぐらいするもんなんですか、お値段は。
はい、ですね、1本、まあ、25センチほどの製品なんですけども、はい、3000円というところで、
なるほど、
はい、今考えております。
まあ、大体10本ぐらいあれば誘導可能
ですね。十分、そうですね、10本もあれば十分誘導できると思います。
だからまあそうお金はかからないと思いますんでちょっとこれを備えていただけたらありがたいなと思いますね。今、まあ、お聞きの、まあ、なんか建物施設をお持ちの方、ちょっと近所ゴムに連絡したいなと思ったら、はい、どこにどういうふうに連絡すればよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。近所ゴムの会社のホームページ、
はい、
もしくはですねお電話でお問い合わせをしてください、はい、
近所ゴム、近所ゴムで検索をしていただくかホームページを見ていただくか、はい、電話番号を教えてもらえますか。
はい、電話番号がですね 072-992-2328、 もう一度言います 072-992-2328になります。
はい、もう一回電話番号言っときますね。072-992-2328 番、072-992-2328番です。まあ、視覚障害者の方がねよかったら施設のここにつけてほしいというふうに言っていただいたら、ね、
そうですね、ぜひ
近所ゴムに電話してって言っていただいたらいいかなというふうには思いますね。ということでいろんな便利なものを考え出してくれはります。安心安全なね、こういうゴムというプロの方がこんな製品を作ってくださるということで、今日は近所ゴム株式会社社長太田泰造さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としはるでした。今日は浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山こぶなつりしかの忘れがち。 と、いかにます父母、つつがなしや友がき、雨に風につけても思いずるふるさと、心ざしを果たしていつの日にか帰らん。
有料音声配信サービスオーディブルで司馬太郎作品がお聞きいただけます。スマートフォンやタブレットにオーディブルのアプリをインストールするだけで、いつでもどこでも司馬太郎短編傑作選が音声で楽しめます。軍師二人や人斬り伊蔵、桜田門外の変など司馬太郎短編傑作選の中から厳選した23作品の他にも、小説や文学作品、ビジネス書など数千タイトルが月額1500円で楽しめます。また司馬太郎短編傑作選23作品は iTunes ストアでダウンロード購入もできます。竹下恵子さんをはじめ実力派の声優陣が読む司馬太郎作品